天のお父様、今日もあなたに愛されて、またあなたに生かされて、このところに集められたことをありがとうございます。空の鳥を見ようと主は仰せられます。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしないけれども、天の父がこれを豊かに養っていてくださり、スズメの一羽でさえも神の許しなしに地に落ちることはないと聖書は約束しております。私たちの髪の毛の数さえもご存知の主は、スズメ以上に愛の眼差しを持って私たちを見つめていてくださることを感謝いたします。どうか主よ、今週もその主の愛の眼差しの中に、主の前を歩むことができるために、もう一度御言葉を通してあなたの恵みを思い起こさせてくださり、あなたがどれほど恵みに富んだお方であるか、あなたがどれほど気前の良い方であるのか、そしてあなたがどんなに私たちのためにその愛の犠牲を払ってくださっているのか、そのことをもう一度確認しながら、霊と誠をもって心からあなたを礼拝することから、この一週間を始めさせてくださいますように。小さきしもべが語りますが、このものを清めてくださり、お一人一人にあなたが豊かにお語りくださることをお願いいたします。感謝をして、また期待をして、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。杉友氏、いろんなことがありますけれども、このやはりこの杉友氏でも、こんなことが言われているかと思いますね。自転車泥棒、バイク泥棒、ひったくり、車上狙いが多発しています。注意してください。まあ、いわゆるあの万引き、お客さんのふりをして店から商品を盗む、そういうことをしていく人たちが、この10年20年の間に2倍以上に増えているということが言われております。本屋さんやドラッグストア、薬屋さんなどが一番被害を受けているようです。また聞くところによりますと、高校やそういうところの近くのコンビニは学生たちが万引きをする上に潰れてしまうケースが多いということも噂で聞いております。あれが欲しい、これも欲しい、もっと欲しい、たくさん欲しい、まだ足りない、まだ満足できない、お金、おいしいお菓子や食べ物、本、CD、DVD、服、時計、ハンドバッグ、宝石、貴金属、靴、パソコン、ステレオ、車、カーナビ、マイホーム。本当にですね、キリがないんですね。もっと最新式な、もっと素晴らしい的なこの目を奪うようなのが出てきますから、次から次へ。またそれが欲しい。ああ、それだったらまた半年ぐらい経つとね、古くなってですね。そういうことでは満足できないという、満ち足りない、満たされない、そういう物欲や金銭欲や所有欲というものがその盗みの動機の一つであるかと思います。またバブルが弾けた後の不況の影響もあるでしょう。いわゆる失業者の増加、また経済的や物質的な貧しさというものが戦後ほどではないですけれども、でもかなり近いところまで、そういう厳しいところに立たされている方も多いかと思います。またいろんな形のこの泥棒天国と言われているんですね、実際日本は。まあ、他人の所有物をこっそりと盗み取ること、力ずくでまた脅して無理やりに奪うこと、職場などでの公私混同、着せる乗車、脱税、長期借用、まあ、借りて返さないというのもありますね。巧みに座って金品を騙し取る、俺だけどと言ってですね、オレオレ詐欺というのがありますよね。まあ、そういうありとあらゆるこの盗みというものが日本の中にこの広がっているかと思います。実はデボーション雑誌幸いな人2007年の12月号には、この泥棒天国日本というのが特集されておりまして、それは国レベルの泥棒もなされているということが、紹介されていました。 いわゆる年金問題というものですね。5000万件の記録漏れがあります。少なくとも。総額2兆3500億円のお金が宙に浮いています。支払ったはずの年金が記録に残っていない。番号が違う。確認できない。だから支払えない。振り込み詐欺のようなものですね。さらには年金保険料を着服しています。年金泥棒ですね、本当に。現在分かっているだけでも50件、約1億6800万円の社会保険庁の職員による盗み、さらには市町村の役員による約2億円の盗み、合わせて総額約3億7000万円以上の盗みが発覚しています。年金を横取りして泥棒してるんですよ。さらには年金の無駄遣い、社会保険に関する法律が変わりました。年金保険料から社会保険に関するこの費用を出してもよいということになりまして、お年寄りに支給されるはずの、年配の方に支給されるはずの年金が、社会保険庁の職員の宿舎や、またその大学のゴルフ用品、職員のミュージカル鑑賞やプロ野球観戦の福利厚生費用、社会保険事務所の家賃などに流用されています。またさらに輪をかけて、申請しないと何ももらえないという世界です。住所変更を想定していない住所管理を行っていたため、本来受けることのできる400万人のうち、124万人がこの年金が受け取れますよというその通知を受け取ることができずに、申請できないんですよ。さらには、超少子国家と呼ばれていますから、現役世代の支払う保険金はますます増え、そしてその人たちが将来受け取る年金はますます減り続けるということが言えるかと思います。介護保険でもそのようなことがありました。お年寄りやおじいちゃんおばあちゃんを騙して国を盗む、そういう人たちを盗んで、騙して盗む国日本。ここに本当の愛国心があるんでしょうか。本当の愛国心とは、この国の父や母を敬って、この国のお年寄りの方を、年配の方を大切にするのが、そういう心が愛国心ではないんですか。この国は、このまま悔い改めなければ必ず神に裁かれるでしょう。お年寄りを大事にしないで、栄えた国は世界にありません。罪を罪と認めずに隠し、ごまかし続け、罪の道を歩み続けるならば、その負債は雪だるまのように増えていくでしょう。家族はもちろん信頼していた多くの人にも、またこの国全体にも多大な迷惑と損害を被るでしょう。そして自分で蒔いた種は必ず自分で刈り取らなければなりません。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのですと記されている通りです。しかし聖書には、もう一度すべての罪を清算してやり直すことのできる憐れみの道が備えられています。箴言28章13節にはこのような言葉があります。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白して言い表して、それを捨てる者は憐れみを受ける。どうすれば私たちは、あれが欲しい、これが欲しい、盗んでも欲しいというその誘惑から打ち勝って生きることができるのでしょうか。今日も10回から見ていきたいと思いますが、まあ、結論から言えばですね、やはり神様との関係を、神様との正しい関係をまず確立すれば、あれが欲しい、これが欲しいという誘惑から解放されてですね、何がなくても今与えられているもので満足して生きることができる、そういう人生があるのだということを聖書は語っています。有名な言葉でありますが、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。神の国とその神様との正しい関係をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、これらのものは、必要なものは全て与えられますと書かれている通りです。まあ、その後に、だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。 労苦はその日その日に十分ありますというあの慰めの言葉が続きます。しかしその慰めの言葉に至るまでは、その前に書かれている言葉はですね、神の国とその義をまず第一に求めなさいと、それに従わなければやはり心配の中で心配を重ねて、労苦が、その日受ける以上にこの押しつぶされるそうなこの労苦が来るということがあります。さて、この盗みということでですね、神様との関係における盗みというのをまず考えていきたいと思うんですけども、旧約聖書をお持ちでしょうか。旧約聖書の、一番最後のところにマラキ書というところがありますけれども、そこを開いてご一緒に、耳を傾けていけたらと思っております。聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれておりますが、その旧約聖書の一番最後にマラキという書物が収められております。そのマラキ書の3章8節からのところをお開きくださればと思います。マラキ書3章の8節以降の言葉です。そこにはこう、神様と私、神様と皆さんとの関係の中でのこの盗みの問題が語られています。8節を読みいたします。人は神のものを盗むことができようか。これはあの疑問 の, この投げかけられたこのテーマなんですけども、人は神のものを盗むことができようか。いや、そんなことはないでしょう、私は神のものなんか盗んでないでしょう、という方がほとんどだと思います。ところが神様はおっしゃいます。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言うと、え、そんな盗んでるってどういうふうにしてあなた様のものを盗んでるんですか、そんな人聞きの悪いこと言わないでくださいということが言えます。しかし神様は続けておっしゃいます。それは十分の一と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。これが神様が告発しておられる神に対する盗みというものであります。いわゆる収入の十分の一というものを神様に捧げることをしない、それは神のものを盗むことになるのだということであります。それがなぜ神のものを盗むことになるのか、一般的な価値観では理解できないところがありますので、この世的な一般恩恵と言われるそういう恵みの中から、このなぜそれが神を盗むような大きな罪になるのかということを確認していけたらと思っております。修法をお持ちでしょうか。修法の御言葉のところに、少しこのメッセージの内容も、この抜き出して書かせていただいたところがあります。でしばらく前にも、このことは語らせていただいたところでありますが、今日はこの神のものを盗むというこのテーマに関連してこの部分を味わっていけたらと思っています。大体日本人の男性というのはですね、家庭を持っている場合には誰のおかげで飯を食えると思ってるんだとかですね、結構そういうことを言うことがあるかと思うんです。私もクリスチャンでなければそう言ってたと思います。でも収入を得るためには以下のものが必要不可欠、最低以下のものが必要不可欠だということが言えるかと思うんです。これ私なりにこの一般的な神様の恵みを、こう思い返してこうちょっとまとめたことなんですけども、一つ目、何がなくても健康。仕事が与えられていて雇われていてですね、能力もあって、その仕事をこなす能力もあって、そして働きたいという働く意欲があったとしても、仮にどうでしょうか、病気になってしまった、また事故なので健康が損なわれてしまった、そうしますとたちまち収入を得ることができなくなります。時に私たちは痛い経験を通してそのようなところを思い知らされることがあるかと思います。自分の力で収入を得ている、俺は自分の力で稼んでいるんだと思い上がっている人に限ってですね、神様は時々そういう厳しい対処をなさるんですね。でも薬は
苦い薬ほどよく効くということもあります。私はかつてアルバイトしていた経験があります。はい、そうしてですね一生懸命頑張っていたんですけども、時々バカなことをするんですね。ナイフで、まあ、電気工事の仕事とかしてましたので、ね、そのアルバイトのお手伝いなんですけども、この大きなこの電線のその皮を剥く、こんなでかい刃物でナイフでですね一生懸命こう刃皮を剥いていたんですけども、あまりに硬いものですからカーッてやってたらですね、なぜかこの手が前に行ってしまいまして、スパーンとこの入ってしまったんですね。でもう血がほとばしり出まして、そこであなたの仕事はおじゃん、足手まといになりまして、病院に連れて行ってもらいまして、縫ってしまったということがあります。またある時には大きなトランスをですね、この本当にこうトラックの上に乗せる、そういう力仕事をしていました。もう電気のトランスって重いんですよね、やったら。でそれに限ってですね、なんかこう引っかくとですね、切れそうなところがあるんですよ、この鋭いところが。それで思いっきり上げたところが、足のこの太もものところが気がついたら切れていまして、すっぱり、ドラドラと血が流れて止まらなくなってきたと。さらにまた病院行き、なんか私情けなくなりましたね、本当に。自分の中では私が働かせていただけたら少しでもその会社に貢献できるというようなプライドがあったんですよ。それがコンパみたいに粉々に砕かれました。私がいたらかえって足手まといになる、仕事が進まないじゃないか、プライドが粉々に砕かれます。でもこれはいい経験だったと思います。神様が健康を与えてその健康を支えてくださらなければ、人は一日たりとも働けないと思います。もう頭痛くなってですね、もう頭ガンガンしてもう吐き気がしてきたら、もう仕事どころじゃないですよね。インフルエンザ、もう早く帰ってくださいという世界になるでしょうね。私たちは自分の力でね、健康管理をして自分で健康を支えていると思っていますが、それ大きな間違いです。神様が健康を与えて支えてくださらなければ、人は健やかでいることはできません。そして病気や事故などで健康が損なわれると、いくら、他のものがあったとしてもたちまち寝たきり入院生活ということになります。逆にどんどんどんどん家庭に負担をかけていく。今本当に入院費とかですね、治療費というのはバカにならないです。医療費も高くなってますから。貢献していると思っていたものがお世話にならなきゃいけなくなる立場になると、これは本当にプライドが砕かれますね。でもそういうことを通して神様が健康も与えてくださる、これは賜物なんだ、贈り物なんだ、自分で勝ち得ているものじゃないということが分かるならば、非常に恵みの中で神様に感謝を捧げることができるものになるでしょう。二つ目に必要不可欠なもの、それは仕事ですね。これは当たり前の話です。健康で、どんなに健康が与えられていて、能力もあって働く意欲があって、もうぜひ仕事させてくださいということであったとしてもですね、雇ってくれる職場がなければ収入を得ることができないんですね。これ本当に悲しいことです。私は本当に新学生からですね、いきなり結婚をしましたので収入があまりなかったんですよ。で婚約した時にですね、今度結婚ということだから少し頑張ってアルバイトをしてですね、アルバイトをして頑張って少しでもその結婚資金をですね貯めなければいけないと思ったんですが、その矢先に働かせていただいたアルバイトの人がもう来なくていいから言われてしまったんですね。ガーン皆さんそういうことはありませんか。もう来なくていいです明日からと言われたらですね、もうショックですね。しかも必要があるときに限ってそういうことがあるときですね、もう神様助けてください、本当に困ります、明日からどうすればいいんですか、そういうことがあるでしょう。でもこれもですね、仕事というものも神様からの贈り物なんだよ、自分で勝ち得てるものじゃないよということをよく分からせるために、神は特にそういうひどいことを、まあ、ひどいというかですね、荒治療をなさるんですね。まあ私はですね、でもその方はですね、クリスチャンでしたから雇ってくださって、大丈夫、神様が必要なものを備えてくださるから、神の国をまず第一に求めていけば大丈夫だよと言ってですね、さようならということで。 でもその方がおっしゃったのは本当だったんです。よりそのアルバイトしてる時間をよりトラクターヘッドのために時間を用いる、より伝道のために時間を捧げる、それをしていくとですね、不思議に神様がアルバイトする以上の必要なものを与えてくださって、他者のことに、まあでもかなり迷惑をかけたと思いますが、でも結婚をすることができました。そして結婚したらですね、またその結婚式でたくさんお祝いをいただきまして、得してしまいました。私は神の国とその義をまず第一に求めたら、本当に有り余るほどの祝福を受けるということを地で味わっています。これ本当です。はい、ぜひ皆さんもそれをしていただけたらと思うんですが、仕事というのもですね、まあ、自営業とかですね、やってる方はまたこれ厳しいですよ。職場があっても仕事がないとですね、これは大変なことです。必要経費だけかかってですね、もうどうするんですかという世界になります。仕事も、この職場があっても仕事がなければ収入が得ることができない。この仕事というのは努力以上のものがあるかと思いますね。時にいくら努力してもその収入、仕事を、いただいてくることができなくなる。その時に私たちは仕事そのものも自分が頑張って、この才能があるから、霧も見てきていたということではないんだということを覚えることがあるかと思います。能力、健康で働く意欲もあって、仕事も与えられたとしましょう。でもこれ仕事でっていうのはですね、特殊な技能が必要なことが多いんですよね。その仕事の特有のこの専門分野というか得意分野のその才能が必要です。まあ印刷屋さんで働く人はやはりこの性格的にきちっとした性格でないとやっていけなくなるでしょうね。細かい作業が多いですから。またピアノの調律師であるならば、耳がちゃんと絶対音階を聞き分けることができなければそれは無理でしょう。ピアノの先生にしてもですね、ちゃんときれいに、自分でちゃんときれいに弾けるだけじゃなくてですね、ちゃんと上手に教えることができる賜物がないと、能力がないと、それ無理です。ですから、私がピアノの先生になりたいと思ってですね、はい、職場も与えられてしまいました。生徒さんが来ました。しかし、これは無理な話です。私はピアノ上手に弾けませんし、そして、上手に教えるなんてこともとても無理ですから、ピアノの先生として私は、収入を得ていくという道は閉ざされていくかと思います。生徒さんはさーっとこう雲の子を散らすようにいなくなってですね、そして収入は入ってこないということが起こると思います。その仕事を成し遂げていくことのできる能力、それも神様から与えられている賜物だということを私は思います。しかしそれぞれに神様は上からですね、天から才能を備えてくださっていると思います。ある方はこの縫い物が上手とかですね、ある方は絵を描くのが上手、まあ、絵描きで収入を得ていくというのはかなり難しいものがありますが、でもいろいろな分野で、やはりその人に合った仕事というのがあるかと思うんです。でそういう職場に巡り合えば、そういう仕事に巡り合うとですね、すごくこう、嬉しい、その仕事を、与えられた能力を用いていく、発揮していくということはすごく喜びになるということがあります。しかしそれは天から与えられた才能、天才でありまして、自分が一生懸命磨いたというよりは、もともと神様から与えられたものを少しだけ訓練させていただいたということ以外のものではありません。意欲、これもですね、大変大切な要素です。いくら健康が与えられていて、もう本当にはつらつとしていても、で仕事が与えられていたとしても、その仕事をすることのできる能力も与えられていたとしても、ちょっと今日仕事する気がしませんとかですねちょっと相対させていただきますとかですね、そういうことになるとどうでしょうか。やる気なくなるということはね、ありますよ。どんな分野でもあります。この目に見える結果が出てこないときにですね、もうやめようかということはね、いくらも思うことがあると思います。好きで選んだ道であったとしても、本当に厳しいところを通されていくならば、もうそれやめようかな、他の道で飯食っていこうかな、なんていうことをですね、考えることがあると思うんです。この、 その仕事をやっていきたい、その仕事をしていきたいというその意志、意欲がなければですね、どんなに他のものが与えられていても難しいものです。この意欲というのは心の健康ということが言えるかもしれません。本当に会社の病院はですね、野戦病院のような形になっていることがありますね。ノイローゼとかもういろんなことでですね、体の不調、心の不調を訴えて、もうしばらく会社を休職させていただきますという方が多いんですよ。それは心の健康が失われて、もう働きたくない、働けないっていう、もうなんか拒絶反応が起こってですね、もう体がもう異常なところが いっぱい出てきてですね、もうそれ危険サインを送ってるんですけども、だからしばらく休養しなさいというか、そういうことが必要になる場合もあります。しかし同じようにそのような形で働くことができなくなれば、たちまち収入がいくら有給休暇があるかといっても、それがですね、だんだん何かが削られていくということがあり得るでしょう。さて、これらすべては健康も仕事も能力も意欲も、これらすべては実は天の神様からの贈り物だというふうに聖書的には理解できるかと思います。岩渕誠さんが世界に満ちるすべてのものは神からの贈り物という歌を歌っています。そうなんです。水も太陽の光も、また家族も職場も、すべてのものは本来神様からの贈り物です。実に収入を得ることができるというのは奇跡的なことです。日本人はおかげさまでというのが好きなんですけども、私ははっきりと今日語ります。誰のおかげかというと、天の神様のおかげです。あなたに命を与え、あなたに体を与え、あなたに健康を与え、あなたに必要な健康を保つために必要な全てのおいしいものを与え、あなたを理解して助けてくれる人を備え、あなたが働くべき職場を与え、その能力を与え、健康も与え、働きたいという意欲も与えていらっしゃるのは神様です。その全てが与えられて、初めて私たちは自分の力で収入を得たということが起こるわけですね。これは決して誇れないことです。神様との関係が正しくない人はですね、そこで誇ってですね、俺こそはすごいぞみたいなことをですね、俺のおかげで会社が、ね、なんていや動いてるんだみたいな、そういう非常にこの鼻が高くなる場合がありますけども、そうじゃないんです。本当に全ては神からの贈り物なんです。そのことが分かってきますと、自然に湧き上がってくるものがあります。それは感謝という思いです。神様は感謝します。ああ、神様、こんなものに、本当にもう取りに足らないものに、たくさんのものを与えてくださいまして、あなた様のおかげで、あなたのおかげさまで、こんなに収入を得ることができました。ということになるわけですね。そうしますと、自然に、これ全部あなた様からいただいたもので、これを収入を得たものですから、この中の10分の1ぐらいはせめてあなた様にお返ししますと。でも全部本当は神様のものなんですけど、その現れの一部として10分の1だけ神様に お返しさせていただきます。これが10分の1献金です。どうでしょうか皆さん。私はクリスチャンになってしばらくはですね、実はこの10分の1献金というのをしていませんでした。はっきり告白します。しばらくしていませんでした、ごめんなさい神様やっぱりですね、なんかどこかでご利益的な信仰があったんでしょうね。やっぱり何かご利益があるならば、どんどんどんどんこう、それはどんどん、手に入れない。でも自分が与えるとか捧げるっていうような問題になりますと、ピタッとですね、何かこうなんかこう顔色が変わってきたりすることが、まあ、ある方言いました。お財布が悔い改めていない人は、本当の意味で悔い改めたことになっていませんということが言われたことがあるんですが、そうだと思うんですね。全部神様からのおかげで収入を得ていることができたとすれば、それはですね、本当に、この10分の1は神様にお返ししますと、本当に感謝しますと、感謝を持ってそれを包んで、本当に一番良い、主役者になっていない綺麗なお札でですね、神様にお伝えをお返ししていくということは、これは非常に祝福の秘訣だと思います。 ここのところでご利益収穫取られたら困るんですけども、でも神様はすごいほどの祝福の約束をここでしてくださっていますので、もう一度マラキ書の先ほどの後半を見ていきたいと思います。マラキの3章の10節からのところですが、12節まで続いておりますのでお読みいたします。3章10節からです。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。私はあなた方のために稲子を叱って、あなた方の土地の産物を滅ぼさないようにし、畑のブドウの木が不作とならないようにする。万軍の主は仰せられる。すべての国民はあなた方を幸せ者と言うようになる。あなた方が喜びの地となるからだと万軍の主は仰せられる。聖書全体の響きでは、神を試みてはならない、神を試すようなことはしていけないということがずっと語られています。しかしここだけ試してみたらということが書かれているんですね。何を試せとおっしゃっているんでしょうか。十分の一を、収入の十分の一をまず神様にお捧げしてみなさいと。そうしたら何が起こるか試してみなさいということなんですね。そうしたら神様はこんなことを約束しています。私があなた方のために天の窓を開いて、そして溢れるばかりの祝福、ちょびっと言わなくてですね、ドバーっていうぐらいのですね、祝福を注ぐかどうかを試してみなさい。でそしてですね、稲子を叱ってとかですね、土地の産物を滅ぼさないようにとか、不作にならないようにという、そういうですね、人間の努力を超えたところで、あなたの仕事を、産業を、営みを祝福しくださって、本当に誰が見てもあなた本当に幸せですね、という人になれます。だから試してみなさいということなんです。これ試した人ではないとわからないと思いますが、感謝です。私はですね、進学生の時から携帯電話を持ってるんですね。で、車も与えられていました。本当に、必要なもの、美味しいものも与えられてるんですね。むしろ、進学生になる前の方が非常に貧しかったです。一週間、味噌汁だけで過ごしたりですね。あ、それもなくて、麦飯に変わったりですね、いろいろしたんですけども。断食も結構、余儀なくされたことがあるんですけども。いやでも進学生なんてそんなこと一つも一日もありませんでした。あ、感謝なことです。本当にで牧師になって、伝道師になってからも帰ってですね、十分一ケチしてませんからね。私は惜しみなく助けてますから、最初の十分一を下げて、さらにお小遣いの十分一を下げて、さらにまたこういろんなことで感謝だなと思ってこう下げしますので。でもですね、ああ欲しいなと思っているものがですね、やっぱり手に入ったりするんですよ。神様のために用いたいと思うものは不思議と与えられたりするんですね。そして本当に昔だったら考えられない伝道者牧師の生活をさせていただいているかと思いますが、溢れるばかりの祝福、本当にフランシスコ・ザビエルという方がいらっしゃいますが、あの方はですね、見たことありますか、あの絵を。こうなんかこうすごいなんかこうすごいこう満ち足りた顔をしてですね、こうなんかこうこういうふうにやってる方が写真があるんです。こうハートがあってですね。私は昔ザベールの町と言われたんですけども、ちょっと頭が剥げかかってるかもしれないですけどね。ザベールが口にもう本当に毎口を開けば言ってたことは何か、そのなんて口癖になっていた言葉をご存知ですか。満ち足りておりまするという言葉なんですよ。何がなくても今与えられているもので本当に満ち足りて感謝します。これ本当に幸いな人ではないかと思うんです。世の人はそういう満ち足りたところを味わえないからこそ、もっと欲しい、盗んでも欲しいということになるわけですよ。だけど与えられているもので本当に感謝しますって心が満ち足りたら、それはですね、もう盗む必要もなくなるわけですね。欲しいとも思わないんですよ。もう十分与えられていますから。これが神様との関係が正しくなっていけば、おのずから盗みなんていうことは 人と人との関係の中でのそういう関係も、おのずから自然に神の恵みによって盗みばっかりしていたものが、そんなことをすることは間違っているということにちゃんと気づいてですね、で自分からもう二度とそんなことはしないということに決心して、で、まあ、いろんな損害を被っている人にはですね、ちゃんと合間に行ったり、いろんな、返すべきものは返したり、そういうふうにしていくことができる。それはクリスチャンのですね、この地の塩としての塩気が回復してくるということになるかと思います。イエス様が誕生の説教でクリスチャンのこのイメージを2つのもので表されましたよね。あなた方は世界の光です、世の光です。もう一つはあなた方は地の塩です。これも勘違いされやすいんですけども、絶対にこういうふうなに言っておられるということではないところですけども、あなた方は世界の光になりなさいとかですね、地の塩であるべきだとか、そうなりなさいということは一言も書かれています。もう神様の宣言として、あなた方は世界の光ですよ、あなた方地の塩なんですということなんです。神様との正しい関係が回復していくならば、おのずから光になれるし塩になれるんです。これがポイント、ミソというかですね、ポイントです。10回がですね、なぜ神様との関わりが前半に書かされていて、人と人との関わりの戒めが後半に来るのか、それは最初がなければ後半がないということなんですよ。何度も言ってますが、神様との正しい関係があれば、おのずから本当に世の光として周りの人を明るく照らすことができる。時にはですね、暗いところに光を当ててですね、そういうことはしちゃいけないねっていうことをお互いに確認するような存在にもなれるかもしれませんし、ある時にはですね、本当にこう、この腐敗しているところに塩のような役目で世の腐敗を、食い止める。神様はクリスチャンに過小評価をしていません。むしろクリスチャンとか教会を通して世界を変えようとされてるんですよね。そんなとてつもないことを無理でしょうということを、人間的に考えたらそうなんですけども、でもクリスチャンは神様の、最後の切り札なんです。教会を、クリスチャンや教会がもうダメになってしまうと、もう世の中に本当に希望がなくなるんです。でも本当にわずかでいいんです。わずかでいいんです。一人でいいんです。一人が本当に神様の愛を知って、そして正しい神様との関係を持っていくならば、その人存在が光として、塩として用いられていくということが起こります。さあ、いろんなことを語らせていただきましたが、私たちが、盗みをしている、神のものを盗んでいると聖書はまず語っているところを、そこをまずですね、今日は中心的に見ていきました。国と力と境を全て私のものだというですね、神の栄光までもですね、盗み取っているような私たちですから、主の祈りに記されているように、神の栄光、私の栄光ではなくて神様に栄光を全てお返しします。私の思い通りになる国ではなくて神の国が来ますよ。神の国を盗んでいたことをお許しください。あなたにお返しますと。御心は、そうですね、私たちは自分の人生だと思っていますが、これは本当に神様の人生です。神様が託してくださっている、預けてくださっている時間、お金、労力、人生でありますから、それは自分のためだけに生きるならば神の無能を盗むということになるでしょう。しかし神がどういうふうに生きてほしいと願っているのか、そのことを考えながら、祈り求めながら生きていくの、それは神のものを神にお返ししている幸いな人生になるのではないでしょうか。それぞれ神様の前に応答の祈りの時を持っていただけたらと思いますが、1分ほど時間を、取りますので、それぞれ神様の前に祈りの中で神のものは神にお返しし、そして神の国とその義をまず第一に求める私たちで話していただけたらと思います。
盗みをしているものはもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。恵みの深い主イエスキリストの父なる神様、私たちはあなたのものをことごとく盗んで、あなたに敵対する罪人でありました。私たちは皆おのおの自分勝手な道に向かって歩き、まるで自分の力で生きているかのように思い上がって、また忘れな人生を生きていたものでありました。しかしあなた様はそんな私たち一人一人を憐れみ、御子イエス様を私たちの身代わりとして十字架に貼り付けにし、私たちの罪の代価としてくださるほどに愛し許してくださったことを感謝いたします。そしてそのイエス様をよみがえらせることを通して、信じる者すべてを救う道を、許されて満たされた道、足りた人生を生きることのできる、そのような幸いな道を主は備えてくださいましたことを感謝いたします。主よ、すべてのものはあなた様のものです。主よ、私のこの体も私自身もあなた様のものでありますから、今もう一度私のすべてをあなた様にお返しいたします。あなたが私の主として、私をあなたのしもべとして用いてくださり、暗闇のあるところに光を、希望の光をもたらすものとなりますように、また腐敗しきっているところに塩気を与えて、神様、世の腐敗を防ぐことができるような、そのような一人一人とさせてくださり、神様、本当に生かされている場所で、その地域に、またその社会に、その国に貢献していくことができる私たち一人一人としてくださること、私の主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。